瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今年最後の放送。
そうですね。
今年も1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。もし聞いていただいている方がありましたら、その方たちにもありがとうございましたということなんですけど、
はい、
ね、よかったね今年ね。
よくないよ。
何が？
11月かな、
はあ、
大きな台風来たやんか。
はい、
2つも、
うん、マシマシ来た
ね、うん、1週間置いて。
そう、土日のたんびに。
あの最初の台風がきつくって、
はい、
うち屋根やなもんで、
はい、
屋根がいっぱい飛んじゃってさ、その屋根の修繕工事が山ほど来て、
はあ、
それでまあ見積もれ言うわけよ、直すのに。
そうよな、いくらかかりますねんって話やな。
ほんで早よ出してよとか言われてね、うん、どんどん見積もってんけどね、こんなんいっぺんに来たらとてもやないけど回りきれへんよ。
職人足りない
足りない足りない全然足りない。
でもお正月まで直したい。
いやいや、そうよ、
思うでしょ。
だからうちに来てくれんのって、いやいや、さあそこ来んの。
そうでしょうね。
それでね、
うん、
瓦屋さんのある介護行って聞いたんよ、
は
あ、忙しいでしょって、
うん、
うん、言ってね。で今大きな屋根を吹き替えを頼んだら、いつごあんたとこいつ頃回ってくれんの言ったらね、
うん、
早い瓦屋さんでね、2月。
あら、年越しちゃう。
で、ね、うん、で今聞いてるだけで年越えて、
うん、
もう回りきれへんっていっぱい持ってるとこはね、来年6月頃かなとか言うの。
梅雨前になんとかならんの。
そうそう、だからどうしてんのその間屋根飛んでないの言ったらね、ブルーシートかけに行ってとりあえずしのいでる、
う
んうん、そのブルーシートかけに行くのが追いつかないっていうの。
え、雨漏りするじゃないですか。
そうそう、だからもういやいや言われてね、寝られへんって。
そう、うん、バケツ受けんなもん。
そう、それで火災保険かけてる人あんのね、
はい、
建物に。そういう災害の時の、う
ん
う
ん、人災じゃない天災のやつね。
そう、
うん、
じゃあその火災保険申請するやん、
はい、
そしたらね、最初の頃はまだ調査員が回れてんけどね、
うん、
あんまりにも増えすぎてさ、
はい、
今調査員が調査に回りきれへんの。
ほう、
そんな時のために要求が雇ってないから、
はい、
で素人やったら分からへんしね、建物分からないとあかんし ね、
うん、
だから常時そんなあんだけいっぺんだろう思ってへんから、そういう係員がいなくって、
うん、
あ、もう後の方で申し込んだとこなんかね、調査員が行くのがね来年になりますよって。
その間に痛みは激しくならない、広がらない、
広がるとこもある
でしょ、
うん、
進むじゃないですか。
そうそう、
だから例えば極端なこと言ったら、瓦が5枚ほどしか落ちてなかったところが、
あ、ずる落ちて増えるとかあるよ。
ね、それが10枚ほどになるという可能性は、うん、あるよね、
うん。
それも認めてくれんの保険？
そうそうやろ。
あ、そうなん。へえ。
だからね、僕なんかも朝いつもやったら8時に会社行くんやけどね。
はい、
もう7時に行ってる。
まあ。
それでね、終わるのがね、9時頃や夜。
それって世間で騒がしてるブラックじゃございませんか。
もう完全なブラックや。
なあ、経営者自らブラックでどうする？う
ん、経営者はねブラックならへんね。
なんで？労基法ないの？
うん。労働者やないから経営者は基本的。
あ、そう。
だからね、経営者いうのはね過労死しないって。はい、
なんで？
自分でやってるから、うん、もうこれ以上やったらやばい思ったらね、
うん、
自分の子って辞められるのよ。
まあそれそうですね。
サラリーマンは上からね強制されて働かされたりするから、
うん、
いろんな
命令やからね、
うん、いろんな従わなあかんからトラブル起こすんやけど、経営者自体は自分の腹やんか言うたら、
うんうん、
もうやめとこもたら全部サイドにられるやん、うんうん、もうちょっとやろう、まあね、よくてもうちょっとやろう思ったらやれるから、
うん、
経営者はね、どういうの、うつ病になったり、まあ、経営まずかったりなるかな、
まあ、
でも基本ね、
借金地獄になれば、
うん、そういうのはまあ例外やけど、普通、はい、過労死はしないって、経営者は。
まあ、
過労までいったら、もうやばいって思ったら、自分で辞められるから、自分で、
まあ、確かに
上からの命令やないから、ね、
損も得もないもんね、
そう
自分の体一番やし、
うん、だから、過労死はないね。
まあ、それはいいこと聞いた。どんどん働け。
まあ、失業保険もないけどね、経営者は。
そうね、うん。倒れても自分の責任。
そう。
全部自己責任。
うん、
まあ。
でも大変、もう。
そ
っち
う
ち寝てられへん。今年はもう最悪や。
仕事があって おめでとうとは言えない仕事なのね。
そう。そんだけやれやね、儲かるやろってみんな言わはんやけどね。仕事いっぱいあっていいやんって言うんやけども。
まあ、回れそうですね。
屋根やからね、はい、早く来てよって、
うん、
だからじゃあ回れませんって言うやん、
うん、
そしたらねいつまでほっとくのよいう感じで、いう感じでかえってねあのクレームが来てね信用失うからね、はあ、よし悪しよ。
あそう、うん、
多すぎんのもね問題、はあ、
しかしそんなに雨漏りする家が多かったのか。
雨漏りって事故で飛んでったんやね。
飛んでったら雨漏りするじゃん、うん、将来的には。
そうそうそうそう、
まあその日しなくても、う
ん、あの強風で古生線よう止まるやん、
はい、
あの辺来てんのね。もう古生線のあのどういうの北小松の辺行くとね、
うん、
もうブルーシートのかかってるのにもうバーンあるよ。
あそう、
うん、
いや今度は
宮間町とか
記者のたら見てみよう。
駒ヶ畑なんかもね樹齢50年ぐらいの杉の木がバタバタ倒れてる。
あそう、うん、
だから道路に倒れて4、5日間通行止めたらしいよ。
うわ
あの例えば道路にまたがってるやつをチェーンソーでブーンって切ってねのけんのにも
細かくしてから切るから、
うん、もうむやみやたらにもう了解もなしにもうバーッと切らないと。
あ中には、うん、あのもったいない材木もあったやろな。
あるある、そんなん言ってたらもう通行止めずっと続くから孤立すっからね。もうむちゃくちゃ切ったみたい。むちゃくちゃ倒れてる。
いわゆる陸のことになってしまう。
そうそう。
へえ。
そんなこんなで今年はもう最初よかったけど今年ねあのもう11月12月最悪。
あらまあ。
まあそれはええとして。
台風様様。
うん、様様じゃないよ。
いいような悪いような。
悪いよ。
なあ。
まあまあ平和について喋ろうよ本題に戻
そう。そうですね、うん、はいはい。
はい、
まず、
うん、
1月の話なんですけれどもね。はい、原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願いを絵に託すっていうことで、う
ん、
原野信弘さんっていう、うん、あの絵を描く方の作品展が1月に入ったらあります、
はい、
でこの方はあの長崎での被爆された方なんですけれどもね、うん、で自分が被爆してきたことをアピールするっていうよりも被爆したことによって長崎の町がどうなったかどんな風になっているかっていうことをやっぱり絵を見て分かってほしい、
うん、
であのよくあるじゃないですか被爆者の描いた絵っていうのであの、まあ、例えがいいか悪いか分からないけど火傷の大変な状態の描いた絵とか、うん、子供たちが怪我人だらけの絵とか、うん、そういう割と惨状を描いた絵っていうのは目にすると思うんですけれども、うん、そういうのとはちょっと違うんですけれどもね、あのやっぱりちょっと美しく絵画的には、うんうん、あのそれで原爆っていうものを表すでこういうことにならないように核兵器禁止っていうものをやっぱり訴えるっていうことをされてきた方なんですけれども ね、ね会場がねちょっと面白いところでやるんです。まあ面白いっていうのかな、あのいわゆる貸しギャラリーではないです。信州大谷派東本願寺ですね、
うん、
あそこのあの本願寺さんのお寺さんの一つ北側にあるんですけども親鸞交流館っていう建物があります。美しい最近できた建物なんですけどね。
うん、
そこで1月10日の水曜日から1月22日の月曜日まで朝の9時から夜の7時まで土日祝は夜5時までですけれどもその間無料でその絵の展示館があります。でお問い合わせはねあの親鸞交流会館のお電話番号075-371-9208 です。で主催は親鸞交流会館なんですが共催としてこの絵を展示したいなんとか展示するところはないですかって探して協力して絵の提供を、うん、あの取り持った方があるんですけど、それが京都原水爆被災者懇談会あと京都被爆2世3世の会ということで被爆者の集まりの京都には割といくつかあるんですけれどもね、うん、特に2世3世の人たちは親が被爆者で自分たちも直接被爆はしてないけれども被爆者の影響を受けている医学的には何らかの影響があるんじゃないかって言われて自分の健康にもやっぱり多少なりとも不安を持っている人たちの集まりだったりするんですけれどもそういう被爆者の集まりと被爆2世3世の集まりが力を合わせてこの原爆の惨禍生きてきた証そして平和の願いを絵に託すということで親鸞交流会館というところで絵の作品展があります。 1月10日の水曜日から1月22日の月曜日まで、朝9時から夜7時まで、土日祝は夕方5時までの開館ですので、どうぞ一度、まあお正月早々って言われたらそれまでなんですけど、お正月って結構お寺参り行くじゃないですか。そのついでにあの一歩北も行ってみて、
お寺参り行くかな。
行くよ。年末お寺に行って、年明けたら お宮さんっていうのが
神社に行か
へん、うん、初詣はね
神社やな、う
ん、でも年末はお寺さんじゃないですか。
あ、でも僕んところはあの正月の2日とか3日に村のお寺行くよ、うんうん、行ってね、
あの新年のご挨拶
今年して、うん、で今年の法事はいつするとか言ってね、そうそうそうそう決めんので
、あの田舎のお寺さん行くと、あどこそこのおじいさんは何回忌ですよってずらっと書いてある、うん、書いてあるね。でその年やらない人が、
う
ん、
そうで、あなたの家はいつ法要しますかとか言って、うんうん、でよそとダブらんように調整するのね。そ
う
そ
う
そ
う、なんせお坊さん一人なもんでね、うん、うちの方もね、そうそうそう、あの皆さん大変ですよ、うん、調整が。
前ね一回あの身内のトレがあって、
はい、
水曜日かなんか選んだよ僕
は。
びっくりしたはったね、お坊さん。
なんで土日じゃないって。
うん、そう、大概ねサラリーマンの人が多いから、
うん、
土日選ぶのね。でもな、ほんで重なるのね。
もうなリタイアした人ばっかりやからな、うん、何曜日でもええねん。
僕は自営業やからいつでも休めるから、うん、いつでもええわ思って、水曜日って空いてるやろって、うん、確か水曜日したと思う、うんうん、
あの前うちもあの法事をするときに、うん、やっぱ土日かなって言ってたら、うん、いやもうみんな仕事してへんからどこでもみたいな言われて、ああそうか。なぜ一番中心にならないうちの夫様はまだ現役でしたんで、土日じゃないとわしは休めん言うてね、頑張って土日しましたけどね。まあいろいろとありましたね。そういうので、まあね、お寺さんの方に年末年始は割と行くこともあるので、できたら1月10日頃にも東本願寺の北側にある親鸞交流会館に行って、ちょっとあの絵を見て文化的な雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。
僕宗派違うわ、関係ないから
別にあのお参り行くわけじゃない、だからいいんじゃないですか。
そうやね。
でなぜあの今年は7月7日にアイキャというところでね、核兵器禁止条約
そう
みんなで批准しましょうっていう呼びかけもあったし、う
ん、国際なんで日本批准せえへんねん、
なんでやろうね、わっけわからんね、してほしいな。あのノーベル平和賞の授賞式にカナダ在住のサーロさんが一生懸命、
う
ん、
そう
これが何のこの罪は何なんだって言って一生懸命訴えはったん、これあること自体がもう罪ですって訴えはったん。あ
去年やったかな、うん、日本国憲法が平和賞になるならへんってたん去年やったか。
あれでもね毎年ね、うん、申請はするんですよ。
あしてんの
日本国憲法を球場ノーベル平和賞にっていう、
うん
うん、毎年するけれども毎年あまりねよくないな、うん、名前にもこう話題にもならんなと思いながら、うん、でも
何年か前は盛んにね言うたよね、うん、あれ人やないとあかんから日本国民伝聞がもらえんやとか言
う
て、
そうそうそうそう、うん、誰が大将やとか言ってね一生懸命
安倍さんがもらいに来んかとか言うてて、
それはやめてほしいと思いながら、うん、でも、ね、アイキャンあの、うん、受賞したことによって被爆者っていうものが世界中にやっぱりアピールできた、クローズアップされたっていうことは大きな力だと思いますんで ね
すごいね、
うん、被爆者国際署名今キャンペーン張ってますし、皆さん署名しましたか。年末年始あのそこら辺で誰か見たら署名してくださいね。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。